はい、おはようございます。チェムシ松本のネジ虫の声。まあ反省しまくりの1回目でしたけど、まあ、ゲスト放送とか出てもらうときはノートにね、書いて、前回でも自己紹介して、僕は自己紹介は面白かったと思ったんですけど、どうだったでしょうか。で、まあ大反省。としてると、もうそういう話しかできなくなっちゃう。僕、コラムもね、結構そういうドツボにはまっていくことが結構あって、あ、ちなみにコラムですけどね、この、ね、デジオの間、デジオを間に挟むって言って、その、ずっと続けさせてもらってたスポーニチコラムが、あと、5月で終わりになりました。残念ながら。あれですよ、僕があまりにもなんかむちゃくちゃなことを書くからクビになったっていうわけではなくて、スポニチコラム自体が、終了らしいです。僕は何年やったんだろうなぁ。あれ何年やらせてもらったんだろうなぁ。ちょっと待ってくださいね。くださいね。ああ、どうやって調べていいか分からへん。全部出んのかな、過去の。結構やってんな。あ、結構やってんな。すごい、12年からやってんだ。だから、1、2、3、4、5年やったんだ。あっそ、すごい、この前始めたばっかりだと思ってた。ちょっと悲しいですね。連載が終わりますね。バサーも終わって。自分が文章を書く連載が終わりますね。と、うん。じゃあ、すごいな。12年の3月からだから、ちょうど本当に5年だ。まあ、100回超えてましたからね。バサーがね、100回で終わりってなったんですけど、スポニチは2週間に1回だから、すげえペースで追っかけていったというか、で、ある時にバサー抜いたんですよね。当たり前ですけど。ああ、そうなるのかって思いながら、今多分120回ぐらいまで行ってるから、いや、大変ですよ。120回、される文章を書くっていう。ブログは日記だけど、毎回何かしらの決め事をね、やっぱちょっとこう、要は、お題を決めて、ちゃんと落としどころを決めて書くっていうのは、やっぱブログとは違うんですよね。自分の中で。あと文字数が決まってるから。で、バッサーさんでめちゃくちゃ鍛えられて、で、まあこれが始まって、こっちの方が文章の数、量、少しこっちは楽に書こうと思って、楽に書く分、量を多めにしたんですよね。とかやってて、だから、1000からね、4000文字ぐらいまではコントロールできるようになったんですよ。1000文字、2000文字、3000文字、4000文字。その、文字数の中で、こうなんか、盛り上げたり盛り下げたりして戻っていくみたいな、戻って落とすみたいなのとか。まあ、たまにね、連続でやって、7000、8000文字弱書いたりしてましたけど、スポニチは。前編後編分けて。まあそれ、まあ分けずに書けって言われたら8000か。だいたい。まあ、そんなんですよね。ではまあ、はあ。 5年か。いやもう先週言われたばっかりだからね、自分がちょっとテンパって仕事してたから、あ終わるんだみたいな感じで、あと何回なんで、それを念頭に入れて帰ってくださいっていうのが来たんですけど、いやー今初めてその考えというものに、考えっていうものって、考え深いの考えってどういう意味なんですかね。考えとは物事に感じてしみじみとした気持ちになること、身にしみて感ずること、まさに考えですね。それの感じること、深く感じるのが考え深いなんですかね。こら、またガキを怒るっていう絶対おもろいでしょ、近所で怒る人とかおったら。別に本気でキレてるわけじゃないから、棒持って追いかけるとか、ちゃんとねこっちの意思表示をしないと人には伝わんないですからね。ちょっとした、近所のガキを怒る訓練をね、割とやってるんですよ。こらとか、とか。あとはでももう今の時代、世知辛いからとか、なんか、怖いじゃないですか。仕返しとか考えるとできなくなるじゃないですか。本気でね、もうリスクがあるなって思って、でも、なんか、ちょっと怒ったろうかなっていう時はね、やっぱ大阪の子供時代に培った中でね、見てきた中で、やる技があって、ちょっと頭のおかしいおっさんの、手で注意する。そしたらやっぱちょっと気持ち悪いからね、歯向かうよりは引くんですよね、向こうが。どんなんかっていうとね、あかんやろっていう、ちゃんと喋らないっていう、今あかんやろ、そんなんしたらあかんやろって言ったんですけど、うわっていう、言い方をすると、聞きますね。で、スタスタ言って歩いて去っていくっていう、面白いからたまにやってますけど、もしかして自分が会ってた大阪とかの子供時代に会ってたおっさんらもそうやったんかなって思うけど、違いますね多分。ガチで怖かったですから、まあ全然感慨深くなってなかったですね。感慨ですよ。いやーバサーが終わるってのはね、覚悟してたんですよ、100回。もう、ちょっと、一回終わりかけたから、90ぐらいかな。で、もうなんとか、もう泣きついてでも100回までやらせてもらおうと思ってたら、向こうも、なんか、100でどうでしょうかという話になって、で、もう、ありがたく、8年4ヶ月をね、全うさせてもらったんですけど、今回は、パーンって来て、しかもテンパってたんで、はって思って、現実的な数字がもうあと2回っていうので、先駆け男塾はちゃんと終わったんだっけな。なんかあの人の漫画でとんでもない終わり方した漫画があるんですよね。1話で4話分ぐらい書いて無理やり終わらせるっていう。だから、まあそうならないように、まあ別にも、日常的なコラムだから、感無量の回を書いて終わるっていう気はないんですよ。で、多分、近日中に、今日明日、この後また僕まで仕事して、明日もして、で、ちょっと、土曜か日曜あたりに、ちょっと一発軽く 週明けに思いっきり出荷の準備がマックスになるんで、一日だけね、無理やり釣り行ってこようと思って、そこでちょっとまた気分転換して、やっぱ釣りの話書こうと思って、なんか、本当だったら釣りの話書いてて、最後2回だから精神的なってなりがちなんですけど、逆で、釣り行けてなかったから精神的な話ばっかだったんで、いや、これ釣りの話書かずに終わりたくねえなと思って、2回とも釣りの話でもいいんですけどね。またどこかで会いましょうでもいいんですけどね。まあ、とりあえず最終回は決めてなくて、次回は釣りの話書こうと思ってます。うん、もう、クワメスの話も散々したからね。で、そう、反省モードっていう意味では、やっぱ僕は自分の気持ちをコントロールしようとするんですけど、やっぱまあ感情に引っ張られる部分とあって出ちゃいますよね。だからデジオとかなんてもうもろだから出ちゃうと、うん、完全に、うん、まあ頭悪い方ではないんで、考えてはいるんですけど、ひらめ考えるのと、そうそうそう、なんかね、指の組み方で、まあ信じていいのかどうかわかんないですけど、指の組み方と腕の組み方でインプットとアウトプットのあれがあって、僕は、言語的にインプットして、感情的というか感覚的にアウトプットをするタイプらしいですよ。だからちゃんと言葉で理解して整理しようとするんだけど、物を出すときには割とパッとやっちゃうっていうね。その通りだなと思いましたもん。それそのタイプのことを言われたときに、うん、ちゃんとかっちりとしたもので、かっちりとしたまま出せないんですよね。うん。トイレ行きたくなってきましたけど。で、まあ、どうしよう。そう。で、あれよ。おなら出た。あ、リメンバー QP ですよ。今回も引きずってました、反省を。で、別に出せたから、クワメスは出せたから反省が終わるわけではなく、この先のちゃんとした行動のベースをきっちり作っていきながら暴れる君をできるようになったら、その、少し自分でまた前に進めたかなと思えるから、まあ、少しは、まあ、ピリッ、キンキンの状態からはね、少しはホッとしますけど、出した後は。まあ、また、いちいちぶつぶつ考えながら、ものづくりに戻って、釣りしながら、いっぱい釣りの手も入ってるから、遠征が。今年は琵琶湖も2回あるし、すでに、九州もちょっと、ほぼ決定で行く予定なんで、もうそういうの決定、今のことが終わるまで決定できないんですよね、頭がなんか知んないけど。まあ、一応決定なんですけどね。で、まあ、とかがあるから、まあ、続くんですけど、ここまで病んだ状態ではないと。で、その、全部吐き出すものが反省になって、るっていうのは過去にもあったんですよ。それがリメンバー QP っていう時期で、テジオで喋ったことあると思うんですけど、なんか不景気になったとかうんぬんかんぬん言われてる時に、僕は海馬を出し、2回目の出、オリジナルサイズの海馬をね、 一発目は要は知られてなくて出して、それで知ってもらってわーって騒がれて、で2回目の出荷でやすごいたくさん作ったんですよ。で本当にすごいたくさん作って、全部売ったんですよね。で、あの頃今ほど忙しくなかったから、それしかやってなかったのもあるし、でまあ要まあまあまあ、あの過去最多レベルで作って、それがはけたから完璧に図に乗って、ああの自分にはもう不景気はないと、それはもう弱っちいメーカーのブランドの、あの言い訳でしかないと思って次作ったので、大失敗返し食らって、まあ作りすぎたんですよね、見えてなくて。多分過去にも何回もこの話してると思うんですけど、で反省して、なんかまあ反省点をノートとかに書いて、ノートの表紙にそういうことを書いて、であのクイックフォームっていうルアーがね、ちょっと動かなかったんですけど、動いたんですよ。だけどまあお店に初めて残っちゃったから、そっからやっぱいろいろすげえ考えちゃって、ノートね、僕今でね36とかなんですけど、事務所ノートネタ帳っていうやつ、その時期ノートの表紙に Remember QP って言って、クイックポムの反省点を忘れるなっていうので、長女はその Remember クイックポムの反省を書いたりして、まあ、別に他に思い浮かんだ色のネタとか形のネタとかルアーの話とか、あのもろもろ面白のネタも書いてあるんですけど、どんどんなんかやってる間にその一冊が終わって、だいたい40ページか50ページ、今も50ページで統一してるんですけど、ノートの分厚さ、その当時は40とか50とか、一回100やったら終わんない間にボロボロになってって、100ページはないなと思って、40か50、40だとちょっと早いから、結果的に今50ページをずっと国用のノートを使ってるんですけど、あの続リメンバー QP って書いてあったんですよね、その次のノートの表紙に。まだ反省してたんやなと思って、で、あのなんかちょっと資料的な意味もあるから、めったに見直さないけど、バーって見直して、パッてなんかの時に見たら、ゾクゾクリメンバー QP って書いてあって、もうこれ病んでるなと思っていや、だから傷つく、割と傷つきやすい人間なんだなと思って、あのビンなんかそれ以来かもしんないですね、ここまでピリピリしたのは。そっからね、やっぱ復活するまでにだいぶ時間かかって、でなんか大会期に入ってって、でまた今そのこっち事をね、ごっちゃ混ぜにしたおかげで、やっぱまた大反省期に入って、でネクストですよ。ネクスト、あと多分2つぐらい、あの、扉を開けてやろうと思ってるから、楽しみですけど、あの、仕事として。なんか前とはまた違う。前は規模は変わらず、頭の中を整理し直したお客さんの気持ちに初めて、を考えてみたっていうのだけど、今は違うんですよ。もっとでかい仕事の規模と、いろんなやることとかお金の使い方とかのレベルで、リメンバー2016ですよね。しないといけないなと。まあ、2017まで行っちゃってるんですけど、かな、んだそのさ、まあとにかく出荷した後はやることが決まってるから、前進んでって、こういう放送が続くってことは多分ないとは思いますけど、まあ今回その撮るときはこうなるだろうなと思いました、その1回目ね、あれをやんなかったんで。 そのネタを書かずに喋り始めたんで。そう。そうなんですよ。生理が苦手でね。でも、あと僕昔は無印、まあ話変わりますね。まあ、そんなんで、とにかくもう、もじもじしてるのがあかんから、もう、どんな状態でもいいから喋ったれと思って喋り始めた結果が、一発目から重々だったっていうことで。まあ、ちょっとここからまた別に、最近の話とかなんかもぞもぞ行こうと思うんですけど、目の前にあったのが、あの無印良品の、ファイルボックス、スタンドファイルボックスっていうケースだったりとか、ファイルなんで、そう、僕、整理が苦手なんですよ。だけど、物が多いんですよ。資料というか、紙もそうだし。で、好きなんですよ。ノートを取るのも、資料作っとくのも。多分ね、あんま、頭いい人はやんないと思うんですけど、のかな？わかんないけど。なんかそういうことを、なんか、何かで見た。で、言っとけと。こっちにはこっちのやり方があんだよ。ってネットの前でムカついた記憶があります。ノート取るやつはバカみたいなのをなんかで言ってて、こっちはそのやり方しか知らねえんだよってテレビに対して怒ってたのが確かなんか記憶にありますね。そう、僕はね基本的には残さない、残し覚えとかないんで、いろんなことをその時に一応書いといて、見て思い出せるようにしときたいだけなんですよ。そのなんか後からパッパッと。で、いつからか忘れたけど、ルアーのね、色はね、カラーレシピっていうので整理してまして、管理してまして、カラーレシピ作んないともう色塗れない人間になってるんですけど、要は、それだと頭の中で考えた色だけになっちゃうから、最近はね、作業の合間にね、ちょっとだけルアーのブランク余らせて、塗ってる途中に適当に色塗るとかっていうのもね、やってるんですよ。それで、だから次回塗るね、イジリースティックは、それで出てきたね、新しい技というか、古い技ですけどね、僕からしたら。カビカラーの、変化バージョンを、出そうと思ってて、それはね手で生まれてきた色ですね。手でがなんかこれちょっと一個だけ余っちゃったけど全然決めてないけども、なんかもう塗ろう思ってなんか塗ってる間になんかぐちゃぐちゃやってる間にこう物足らんみたいな、ここに面白なってきたみたいな、そういうのでできた色があって、めっちゃ考えて決める色と、そうやって 手から生まれんとあかんなっていうのもその時に思って、まあ、最近ちょこちょこそういうこともしてるんですけど、でも基本的にはそういうのも全部残しとくんですよ。一個開くとねバーっていろんな要はパターンを考えるのが好きだから、その、こういうやり方は、ここの色、ベース変えて、背中の色変えて、これぐらいパターン作れんな、みたいな。ブワーってね、10色ぐらい時間がある時に色鉛筆で、下書きしとくんですよね。で、まあ目の前にね、いじりのカラー案を書くファイルがあったりとか、サベージギア下絵って書いてるけど、サベージ、最近何も連絡ないからどうなったか分かんないです。招き猫の下絵のファイルもあるし、でカラーレシピが2冊ぐらいあってとかで、そのカラーレシピは本当に実際に塗った色のやつ資料を残してあるんですけど、レイヤーがねもう毎回違う色塗ってるでしょ。あれ自分の中では決まりがあって、お腹にあの時の色が良かったからお腹にこの色を使おうとか、その時の流行りとかあるんですけど、だから機能としてはいくつかその時の流行りであるけど継続させてはいるんですけど、 どんどんね、それの、なんていうんだろう、最初から最後まで一緒っていうのをやんないから、同じ色に見えないかもしれないですけど、まあ、やってるんですよね。でも結構古い色に戻ったりもあるんですよ。本当に。一応今のところね、イジリースティック次回のやつね、もうほぼ色決まってて、それの一色とかは、久々にまた、レインボーですね。チャブレインボー。チャブレインボーだけど、まぁ、ちょっと色変えるんですけど、一時期、チャブレインボーってクリークチャグっていう古いメーカーのレインボーカラーがあって、僕それすげえ好きなんですよ。好きな理由はね、魚が釣れたからなんですけど、ザムザっていうルアーを作った時に、そのまんまチャブレインボー塗って、よく、その色がなんか、で、いい思いを何回かしたっていうだけだけど、割となんか激しい色なんですけどね、よくよく考えると。腹が黄色で、そこまでは普通ですよ、トップで言ったら。だから横に真っ赤な線が来て、肩がシルバー、背中青と。赤い線がなかったら普通の色なんですけど、ね、背中青だし。だからそういう意味で横の赤が効いてるんですよね。そのまんまも好きだし、例えば腹をチャートにしてみるとかっていうのも面白いし、なんだけど、チャブレインボーをそのままフューチャーした色も久々に塗りたいのはあるんですけど、今回は、色変えますね。ちょっといじって。で、何箇所かいじることで、すごい難しいんだよな。創殺っつうの消し合うことになっちゃったりもするから、この感じ残すんだったらここに色入れちゃいけないなとかっていうのもあるし、でも、どうしてもオレンジのお腹がいるんだよなからスタートしてれば、お腹がオレンジっていうのを外せないとか、まさに今回そうなんですけど、とにかく腹オレンジのカラーを一発入れようって思ってたから、俺腹オレンジは2発あるんだ。でもまあ、全然違うタイプを塗るんで、まあ、組み合わせですよね。で、こいつはこうしよう。つうので、多分それが生きで色決まると思うんですけど、それをちょっと前になんか思いついた時にバーって一回出してて、まあそういうのが目の前にあるんですけど、本当に資料を整理苦手なんだけど、やるとすっきりしますよね。確定申告とかも全部貼り出すタイプだから、僕は。ノート分厚いノート作るタイプだから。で、なんだっけ。ああ、そう、カラーレシピちょっと見てみようか。いや、後から自分で見るの好きなんですよ、これ。ちなみに、一回塗った色ね、もう、ルアー見て塗るの、見てもう一回塗ろうっていうのめんどくさいからね、レシピ探すんですよね。うん。いや、自分でやっておきながら大好きなんですよ。カラーレシピのファイル。資料っていうやつですね。自分で、生で作った資料ですからね、必要だと思って。そういう方がめっちゃ荒いやつもあるんですよ。頭にやっぱあるから、すごい丁寧に書いたりしてるわけじゃないんですけど、なんかね、ドキドキですね。すげえちゃんと書いてるやつもあるし、すんげえ雑なやつもあるし。で、塗っていく順番をね、全部レイヤーで決めてるんですよ。色考えた時に。ベース白、ベースカスタードクリーム、腹蛍光オレンジ、乾燥パール、肩蛍光グリーン、背中ブラウン、エラッチってカビなんですけど、で、ピーじゃないですよ、ピーって、ぼかしました。ピーラメみたいなとか、そういうので色を管理してるんですよ。いやー、この多分カラーレシピがね、もう多分ね、 5冊ぐらいありますよ今。いつから始めたか知らないですけど、あの昔よりはね、ルアー1個に対してのね、下あの色見本書かなくなったんですよ。本当に頭の中にあるからもう、ま、あのそれもスポンジで書きましたけど、だけどなんかたまにこうちょっと時間があって今日が乗った時にずーっとこう家でテレビ見ながら、色鉛筆出して作業場と、家に同じ64色の色鉛筆置いてあって、でずっとグリグリグリグリ微妙なさ、これとこの色のこれはスポットで、これはカビで、あのこれの腹白だったらどうだろう、全部色鉛筆でやってるんですよ。めっちゃ原始的なんですけど、まあちゃんと頭の中でつながるんですよね。コンピューターとかだとちょっと僕できないんですよ、それが。あのコンピューターで絵描けないんですよ。あの整理はできるんですけど、コンピューターっていうものはイラストレーターも別に使えるんですけど、あれでものを生み出すっつうのはあのちょっと違うんですよね。引っ張られるんですよ、コンピューターに。なんつうか、あの微妙なところをコンピューターってかっちりくるから、ポンってやったら色変わるんですよ。だからこんなもう10種類とか一瞬でできるんですけど、そのフォーム作って。でも僕の場合ね、手でやりながらね、そのフォームを微調整するんですよね。もうあの下図の時点で、なんつうか同じパターンで、で背中の色、お腹の色、横の色みたいなのを見ていくんですけど、こいつにはエラを入れようとか、こいつはお腹にこれをちょっと足そうとかっていうのをやるんで、それがだから多分僕の場合コンピューターでまあそんな器用にできないし、あの多分ね、カチッてやった時にスコンってこう持っていかれるのに脳が引っ張られちゃうんですよね。あとは面白くないっていう、その硬すぎて面白くない。あの色も塗ってる途中に微調整するんですけど、そのね微調整してないルアーとかってわかるんですよ、やっぱ。あーなんかあの大手のメーカーとかもそうかもしれないですけど、あの紙の上で決めて、あのなんか感じずにって、別に感じてはいるんだろうけど、まあなんか決まりごとに引っ張られてるよなみたいななんかあるんですよ。で僕は色鉛筆とかでガーってやりながら、そのイメージ作りながら、さらにまあ実僕ね、また練習しないから直いきなり塗ることもあるし、最近はだからそのあ、余したね。余したブランクで練習っつうのかな。新しい色で、ちょっと塗り方わかんないやつは先に、その前の仕事の時に、別のルアーで塗ったりして、あの、勝手にこっそり使ってたりするんですけど。ちょっと今アイデアが出てきましたね。そんなん言ってたら。黒マスク、メモを書くときもね、なんたらバージョンもいいかもって書いてあるんですよね。決定できないんですよ、この時点で。いいかも、数パターン、その一つの中でメモとかでバーって書いてあって、いいかも、後で見て、別に、いや、今回はこっちじゃなくてもいいかもって言って、 そういうの。そういう微調整をは頭の中と手でやるもんだから、少し緩い方がいいというか、まあ、そう言いながらね、今目の前にあるやつで、まあ、ポロッと言っちゃうと、多分今回塗らない色なんだけど、いつか塗ろうと思ってるやつで、あ、言わないでおこう。割と大事な色だわ、これは。めっちゃかっちり描いてるやつありますね。バチってきたんでしょうね、イメージが。いくつか、そう、同じキーワードでも4、5種類試すんですよね、頭の中でというか。で、どれも面白いんですよ。その簡略化して、伝統的な色に当てはめるっていう技と、できたイメージをそのままリアルに塗るっていうのと両方あって、どっちも好きなんですよ。だから、なんか一つのテーマをいろんな出し方をするっていうのも実はちょこちょこやってて、その今、その新しくやろうとしてるテーマの一個を口に出しかけてやめました。危なかったです。まあでも、そんなんでね、行ったり来たりしてますよ。その、古い色に立ち返ったりとか、ものすごいシンプルな2色だけでルアーにまとめるっていうのも、この前久々にちょっとね、その手を動かしてる時にやって、2色ってルアーをまとめるって、めっちゃかっこいいやんと思って。怖いんだけどね。今やるの、でもまあなんかまあ楽しいですね、そういうことやってるのが。あとはだからルアーの機能があるから、本当にもう次の話になっちゃうと、イジリースティックとかはロールが出るんで、バチバチロールの動きが出るんで、やっぱり色をちゃんと割っていく、前後じゃなくて体の線に合わせて割っていく色が映えるなっていう、でそういうのを中心に色考えたりして、思いついた色でも合わないから、ボディに合わないからこれ飛ばそうとかっていうのもあるし、新しい形のやつはもうすげえ早い段階から色のこと思いついたらもう書くようにしておかないと急に出てこなかったりするんで、あれですね。でもまあやっぱ実調においての経験で色決まるっていうのもいっぱいありますからね。書いたかな、なんかだと思うけど、チムシナリのリアルなブラックバスカラーを一生懸命今練ってますね。リアルなブラックバス、自分の中で、餌がないダムとか湖とか池で絶対にいる餌がバスなんじゃねえかっていう悲しい結論にたどり着いたんですよ。これはね、だから人によっては嫌だと思う、バスがバス食うっていうのは嫌だと思うっていうのも聞いたことあるから、まあもちろん僕は当分塗ると思いますけど、合うボディにはね。だけどまあ嫌な人はやっぱだから別にそれ買わないでいいように他の色もちゃんと塗るからいいんですけど、ちょっとねバスカラーハマったことあるんですよね、悲しいことに。そこの泉は餌が少なかったんですよ。ちょっと細工したらねすげえ釣れるようになって、まあ、バスカラーだいぶ進んだかな、なんか研究というか、塗るの、塗り方は。まあ、練習、これに関してはちょっと練習しますけどね、久々に。練習というか、サンプル塗りますけどね。本当にもう、 ルアーのブランクというか機能的な部分を形に起こしていくのもおもろいし、やっぱ釣りができる、ちゃんとできるフォームが少し前より明らかにあるんで、そっからのバックで物作ってんのが今は楽しいですね。無理して別に釣り行ってるわけでもないし、そっから何かをもう頑張って生み出さないととも全然思ってないんだけど、バンバンアイデア出てきて、バンバン形になっていく、形になってないですけどね。色は早いですよ、やっぱ何色も塗れるから。形ね、ルアーの形、だからそういう意味ではちょっと悪いけど、区切りを持つことで開発速度を上げたいっていうのもありますね。うん、海馬は少し次の段階にしたいしな。もう新しいルアーやんないといけないし、ね、ネタかぶって出せなくなるのは嫌だし。いやーでも、春が来て、もう春来て、桜散りましたけど、いや、喋っててちょっと落ち着いたかな。病んでるわ、病んでたわ、本当にもう。病んでた。なんだろう、よいしょ。いや、言葉が止まるのはただ単にちょっと、もう皆さんもご存知のトイレ行きたいなって思ってるだけなんですけど、あとまあ5分ぐらいなんで喋りきってトイレ行って、でまあ3本目撮って終わろうかなと思って。別にでも3本目じゃあつって新しいあれないけどな。あ、クワミソの話さっきちょこっとシュートしたのか。そうそう、クワミソもロール系の動きが出るんですよね。ロールだけのぐんぐるんぐるんぐるんって、だそういう色はやっぱた、何割りっていうのかな、ボディの前後に対して色を割っていくように配色することが多くて、でもそれで変に目立たせすぎると嫌だから上下丸々合わせるっていうこともしたりします。うん、二部一緒、喋りが急に脳の6割うんこのこと考えてますから。うん、いやーでも流行りの色とか安パイカラーとかマジで塗らないな。よくまあ皆さん付き合ってくれてるよなと思うんですけど、でももっと色遊びしたいのがあって、それができんのがプラスチックかなっつうのがあるんですよね。よし、それ広がりそうだからちょっと プラスチックの話、色の話は次回に持っていくか。うん、ウッドとハンドメイドのウッドとイメージしてるね、プラスチックのイメージしてる色の違いというか、まだ全然進んでないのにね。でもいきなりじゃダメだから、いろいろ妄想しながら何のためにやるかっていうのがもう全部考えながらやらないと自分が動かないっていう。 でもそれがちょっと見えてきて楽しみになってきて手を動かすっていうところに入っていくところですね。じゃあちょっとトイレに行くのでここら辺で一回終わります。